第一サムエル記28章1節から14節をお読みいたします。その頃ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を召集した。アキシュはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシュに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシュはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。サムエルが死んだとき、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわなないた。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜、その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。するとこの女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことにより、あなたがトガを追うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき、大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登って来られるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか。彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって地にひれ伏してお辞儀をした。今日の箇所ではダビデとサウルの二人が登場してまいります。でこの時ダビデはペリシテ人の地に逃れてきております。そのペリシテ人が今やイスラエルと戦争を始めようとしている。そして一方のサウルはイスラエルの王として ペリシテ人の戦いに向かおうとしております。ダビデとサウル、まあ、この二人が今や、まあ、あの敵と味方に分かれて戦わなければならなくなっていくという、まあ、そういう状況に追い込まれています。で、この二人の置かれている立場あるいは抱えている問題は全く違います。しかし二人とも生きるか死ぬかの分け目になるほどの、重大な問題に直面していることには変わりがありません。まあ、こんな試練の中に立たされた二人がどのようにこの試練に応答していったのか、まあ、今日はそのことに目を留めていきます。まずダビデの方から見てまいります。ダビデはイスラエルにとどまっている限りいつかは必ずサウルに見つけ出されて殺されるだろうと考えて敵であったペリシテ人の地に、まあ、一種の賭けのようなことですけれども、その敵のところに逃れていきました。で、ペリシテ人の当時のリーダーであったアキシュは、まあ、ダビデが自分のところに亡命してきたのを見まして、最初はまあ警戒をいたしました。何か魂胆があるのではと、まあ、いろいろと思いましたが、しかしどうもそういうことではなさそうだ。まあ、それでダビデを殺すのは簡単だけれども、まあ、こういうこれをチャンスと考えてダビデを利用しようという、まあ、そういう計画を持ってこのダビデをかくまうことにいたしました。まあ、ダビデはこれでなんとかピンチを切り抜けていきました。まあ、これでサウルから殺されるという危険はかなり少なくなりました。しかし安心してはいられません。自分は今敵の領土の中にいるわけです。その敵のところで生き延びていかなくてはいけない。それにはそのリーダーであるアキシに対して忠誠を誓っていくしかありません。自分はアキシの忠実な部下であるということを装っていかなきゃいけない。まあ、結局ダビデは嘘をつかなきゃならなくなりました。嘘をついてアキシュに対して自分は忠実な部下であるということを、まあ、そういうふうに演じていったんです。しかしその嘘がバレたらダビデはすぐに殺される、まあ、そういう緊張の毎日が続いていきました。まあ、それだけでも大変なことでありますけれども、もっと悪いことが起きてしまいました。ペリシテ人がイスラエルと戦うために軍隊を招集した。まあ、こうなりますとダビデの立場は非常に、まあ、微妙なものになっていきます。すぐにアキシはダビデを呼び出しまして、まあ、こう言って念を押しました。まあ、一節の後半のところにありますが、あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。まあ、これ言い換えればですね、お前はイスラエル人だけれども、このペリシテ人のところで生き延びたいと思ったならば、お前が先頭に立ってイスラエル人と戦え、まあ、そういうことなんです。で、もしお前がそういうことをしたくないというのならば、お前とお前の家族、そしてお前の仲間たち全員の命の保証はしない、まあ、もっと言えばもう殺してしまうよという脅かしをかけております。まあ、アキシはこの後ダビデを護衛につけます、護衛に任命しておこうと言っておりますけれども、まあ、護衛といえばですね、アキシュの側近ということで、まあ、非常に信頼されたんだろうなというふうにこう喜ぶかもしれませんけれども、ダビデにしても 見ればですね、これは単純に喜べないことであります。というのは、自分はいつもアキシュのそばにいなくてはいけません。ダビデが都合が悪いから逃げようと思っても、アキシュにはすぐ感づかれてしまいます。まあ、護衛というのは言葉はいいんですけども、要はお前は逃げられないぞ、お前が変なことをしようとするのを私は常に見ているからな、というそういうプレッシャーでもあります。まあ、これを聞いてダビデは悩んだはずです。ペリシテ人がこれから戦おうとしているイスラエルは自分の故国、自分の故郷、自分の国、そして戦う相手は自分の同胞であります。仲間であります。仲間を殺すことはできません。でも一方で、もしここでアキシに対して私はイスラエル人だからもうイスラエル人を殺すことはできませんと言ったならば、今度は自分が殺される。まあ、こういう状態のことを少しどんなふうなイメージかなと考えますけれども、まあ、私がもしダビデであればですね、まるで切り立った高い崖の上に自分が立たされて、その切り立った崖の上を本当に1ミリのようなそのわずかなその足場をもう渡っていけ、そういうふうに言われているような状態です。そして左を見ても右を見ても深い谷底が口を開けて自分を飲み込もうとして、もう向こう側に無事に自分がたどり着くなんて到底考えられない。でもそこを渡れと言われている。まあ、そんなギリギリのところに自分が追い込まれているの。多分ダビデはそう感じたと思います。そういう状態の中でダビデはどうそのアキシュに対して語っていったのでしょう。まあ、2節にそのダビデの言葉があります。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。この言葉よく見ますと非常に考えさせられる言葉であります。ダビデははっきりと言っていないんですね。わかりました、アキシュ、あなたに対して私は忠誠を誓い、私はイスラエル人と先頭に立って戦っていきますとは言っております。どうするかお分かりになるでしょう。あるいは自分はもう戦い嫌だからアキシュのところから逃げていきますとも言っておりません。不思議な言い方です。で、この言葉、もう少し、分かりやすくというんでしょうか、もっとこう光が当てられるように別の訳し方をしますと、ダビデの言葉ですが、こういう言い方をダビデはしております。手法のアウトラインの少し上の真ん中から上のところに書きましたが、2節の別訳ということで、まあ、私が訳した言葉なんですけれども、それを読みいたします。ダビデはこういうふうに言っております。あなたはあなたのしもべがこれからすべきことをすべて知っておられます。あなたはあなたのしもべがこれからすべきことをすべて知っておられます。まあ、あなたというのは、これはもうアキシュであるということはわかります。でもどうでしょうか。ダビデはギリギリのところに立たされている。右にも左にも行けないんです。自分で選べないです。こっちに行けば大変なことになる。こっちに行けば殺される。自分で自分の行くべき道を選べない状態の中で、ダビデがこう言った。もし私たちならどう言うでしょうか。もちろん私たちは祈るでしょう。神様、神様助けてください。 私は今こういう状態に追い込まれたのです、どうしたら良いのでしょうか。ダビデが何か神様に祈ったというようなことは聖書には書かれておりませんが、しかしこれはよく見るとダビデの祈りであります。あなたと、ダビデは言っておりますが、これはアキシュに向かって語っているようなんですけれども、内容を見ますとこれは神様に向けて語っているようにも聞こえるんです。まるで自分の前にアキシュではない神様がおられるかのようにダビデは考えて、あなたは知っておられるのだと告白していきます。自分は右にも左にも行けない、でも必ず主は第三の道を私に備えてくださって、その第三の道を自分は歩むことになるのだ、主はすべて知ってくださっていて備えてくださるのだとダビデは祈っているんです。でもそのダビデが願った第三の道って何で、どういう道なんでしょうか。このような危険な状態からもう右にも左にも進むことができない、もう周りは高い壁に囲まれてしまって、自分は追い込まれて、もう自分は死ぬしかない、あるいは大きな罪を犯すしかないというような、そういうところにから自分が安全に救われ、無事に救われるということでしょうか。いや、もちろんそれを願ったでしょう。しかしこの状態の中でダビデは殺されるかもしれない、自分たちはもうこれで死ぬかもしれないということを覚悟したはずであります。神様はこの危険な状態から死ぬことのないように自分を救ってくださるというよりも、もうこれは自分はこの地上で命を終える時かもしれないと覚悟したはずです。ダビデは自分たちが無事に安全にここから救われるということを願ってはいるけれど、しかしそこにこだわっているのではない、死ぬことを覚悟しながら第三の道を神様から与えられることを信じていきます。ダビデがここで見ているのは死というものの先にある救いであります。たとえここで自分が死んだとしても、仲間たちが殺されたとしても、家族たちが殺されたとしても、主はその中から救ってくださるに違いない。ダビデはこのように祈りました。そのダビデの祈りに主はどのように答えてくださったのか、まあ、そのことは実はというか今度来週そのことに触れてまいりますので、今日はそこまでは見ませんけれども、まあ、一言だけ言いますと、まあ、来週というか次回ですね、数週間後にそこに触れていきます。29章あたりでそのことが出てきます、まあ、どうしても気になる方は先取りして読んでいただければと思いますが、まあ、一言だけまとめますと、神様は不思議な形でこのダビデたちを救ってまいります、まあ、ですからそういう面では安心していただきたいんですが、しかしダビデはこの時点ではどんなふうに自分が救われていくか、ということは全くわからないんです。目の前にはそんな救いがあるというそういう印はどこにも見えない、もうダメという 99.9% もうダメという印しか見えない、何にも神様が動いているようには見えない、何も起きない、ただ状態が悪くなっていくだけ。しかしダビデは主が必ず答えてくださるということを待ち望んでいきます、まあ、ダビデが選んだ道はこのような道でありました。じゃあサウルはこの同じ問題、 まあ、問題の裏と表のようなもんですけれども、一方のイスラエルの王であったサウルはどのような道を選んでいったのかを見てまいります。サウルはペリシテ人がイスラエルに向けて陣地を構築していって行った時に、その陣地を見て腰を抜かしてしまいました。まあ、なぜ腰を抜かしたか、恐れたか、ひどくわなないたのかという理由は書いてありませんが、まあ、おそらくそのペリシテ人たちが持っているその装備、軍隊の武器ですね、武器を見ておそらく驚いたと思います。イスラエルの軍隊が持っていたものといえば、まあとかつて日本も戦争して最後はこういう状態だったと言われますが、竹と木しかなかったですね、イスラエル。まあ、竹というものがあったかどうかは分かりませんが、分かりやすく言えば、私たちの身近なもので分かりやすく言えば、まるで竹と木で、戦おうとしていたものなんです。で、一方のペリシテ人は、当時の最先端技術であります鉄と青銅を手にしておりまして、その鉄と青銅を、まあ、巧みに加工して武器を作るという技術をペリシテ人たちが持っていたんですね。イスラエルは持っていなかった。これが、まあ、決定的なその力の差でありました。これは誰が見てもペリシテ人はすごい、これはもうペリシテ人が勝つということは素人が見てもわかるくらい、戦わずして勝敗は明らかになりました。だからこのサウルはペリシテ人の陣地を見まして腰を抜かしてしまった。で、サウルは最初この危機に直面いたしまして、神様に伺おうと努力はしたようであります。ところが神様からの答えは何にもない。で、6節にまあ、そこあたりのことが書いてありますが、その中で、6節の2行目にウリムという言葉が出てまいります。で、ウリムって何だろうか、聞き慣れない名前だと思います。だいたい聖書がこんなカタカナでウリムっていう訳すということは、訳す人たちも実は分からなかったという印でもあります。調べてみますとやっぱり分からないですね。まあ、おそらく、色の違う2つの石を持って、その石を使って神様の御旨を、まあ、尋ねる、そういう役割をしていた人たちではないかと言われております。まあ、そういうウリムという人にも聞いてみたけれども、神様は答えなかった。とにかくあらゆる手を尽くしたサウルけれども、主は何も答えない。サウルは慌てます。このままでは自分は死んでしまう。焦っていきます。そして最後にサウルが手を出したのは何であったか、まあ、霊媒という人に伺う、尋ねる、そういう手段に手を出してしまいました。で、この霊媒という人たちのことについては、まあ、3節に説明がされております。まあ、3節をお読みいたします。サムエルが死んだとき、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。実はサウルはすでに、おそらく、まあ、この戦争状態になっているこの時から数十年も前に遡ることなんだと思いますが、すでにイスラエルから霊媒というような人たちを追い出しておりました。もちろんこれはサウル個人が決めてやったことではなくて、祭司サムエルの命令によったものと考えられます。なぜこうしたのかというのは、すでに聖書の中でこんな命令があったからなんですね。これも皆さんの手法のアウトライン、ちょ ちょっと下側に抜きました、抜き書きいたしましたが、申命記の18章11節から12節の前半に、モーセの時代、もうこういうことが語られていたんです。お読みいたします。呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。まあ、そうやってイスラエルからこのような人たちを追い出せという命令がありました。でサウルはこの申命記の御言葉に従いまして、霊媒と呼ばれる人たちをイスラエルから追い出しておりました。まあ、その時は神様の御心に従い忠実にこのことを行った素晴らしい王様に見えましたが、しかしいざ困ったことが起こる、いや自分はもう死ぬかもしれないというようなところに追い込まれていきますと、かつて自分がやったことを忘れまして、自分が追い出したにもかかわらずなりふり構わず霊媒はどこにいるんだと探し出して、そしてまあこの霊媒もですね、最初は非常に戸惑ったようであります。そんなことしていいんでしょうかと、言うんですけれども、サウルは半ばもう騙し討ちにしたようにして強制的にこの霊媒を使ってサムエルを呼び出すように要求いたしました。でここに書かれている条件、霊媒という人が死んでいたサムエルを呼び出して、そしてまあこの後サムエルとサウルはお互いに語っていくわけなんですけれども、まあ私たちにしてみると非常に不思議な光景に見えると思います。こんなのあるんだろうか、まるで SF だろうかとか幽霊だろうか、何かそんなふうに思って、どうせこんなのできもの作り話だろうと思うかもしれません。しかし実はこの霊媒と呼ばれるような人たちは今の日本にも実在いたします。何もこの聖書の世界のことであったり、あるいは古い昔の、その不思議な魔女かなんかのような人たちということではありません。今もいるんです、こういう人たち。で、私が生まれ育った田舎にも、霊媒とは言いませんでしたが、拝み屋さんという名称でこのようなことをする人がいました。で私はそのいう人に実際に多分会ったことはあると思うんですが、誰がその人であるかも忘れましたけれども、子供心にも分かりませんでしたけれども、しかしどうも私の母親とか あるいは祖母とかが、何か困ったことがあるとそういうところに行っているいたらしいということを後から聞きました。例えば重い病気にかかった、家族の中に重い病気にかかった人がいる、その病気を治すためにそのような人のところに行って拝んでもらう、あるいは家庭の中で本当に大きな問題が起きたので、この問題をどうしたらいいのかということを、聞くためにこの拝み屋さんというところに行って伺ってくれ、もっと言えば、もう死んでしまった人がこの拝み屋さんを通して、何か語るというようなこともあったと聞きました。当時は不思議なこともあるもんだなと思ってそれで終わりましたけれども、しかし今思い返すと、いや聖書に書かれているというものは本当に私たちの実は身近にいるような存在なんだということを今思い起こしました。そして今も、もっとそのテレビとか週刊誌で今騒がれていますけれども、ある有名なタレント、女性のタレントでしょうかが方が、女占い師に、 どうしても私は詳しく分かりませんけれども、その週刊誌 の広告が新聞の下の方にありますね。それだけを見てしか知りませんけれども、どうもマインドコントロールされているんではないかというような、まあ、そういう騒ぎになっているんだそうです。あるいは非常に、なんか不思議な格好をして、テレビにはスピリチュアルカウンセラーというような人が登場して、あるいは時々札幌にもそういう人が来て講演会をしたりして、でどうも周りの人たちから聞きますと、そういうカウンセラーの人たちすごい人気があるんだそうですね。私それを聞いてびっくりしましたが、今の時代でもそういう人たちに対して、まあ、よりどころにしていく、自分の支えにしようという、そういうものがある、そうであります。しかし聖書の神様はこの霊媒とか占い師というような人たちを忌み嫌いました。イスラエルから追い出せと命令いたしました。なぜだと思いますか？困っているんだから、困っている人たちの助けになるんだから、何でも占いでも何でもいいでしょうと私たちは思っていたかもしれません。で、私たちは信仰を持つ前、何か雑誌とか何か買いますと、なんか占いとか載ってるんですね。星占いとかありまして、星座はこの人の星座の場合はこれからこういうことが起きますよなんてことが書いてあったりする。で、そういうのを真面目に読んでたりしていたわけですけれども、しかしなぜ神様はそういう人たちを追い出せというのか。サウルがこの霊媒に伺ってどういうことになっていったのか、それはまた次回見ますけれども、結局サウルはこの霊媒に伺ったとしても何の救いも見つけられなかったんです。逆に絶望して倒れてしまった、気を失ってしまうということが起きています。サウルは霊媒に頼りました。何か救いがそこにあるのかもしれないとすがっていったんですが、そのすがったものは自分を救うことができなかった。サウルには魅力的に見えたんです、最初は。けれども救えない。だから神様は忌み嫌うんです。救えないものに心を奪われてもどうしようもないでしょ、あなた方が困るだけですよ、そういうものが近くにいればあなた方はすぐにそういうものに困ると心を寄せて頼りにしていくから、だからあなた方の目の前から消し去りなさい、本当の救いは別のところにあるのだから、それが神様の御心でありました。もうモーセの時代からそのように命令をされて、霊媒たちを追い出せと言われました。私たちを心配してくださるがゆえの命令であります。今ダビデとサウル、戦争という問題に直面したとき、この二人がどういう道を選んでいったのか、対照的っていうんでしょうか、全く対照的な二人であるを見てまいりました。で、この問題を全く別の面から考えます。私たちが今手にしております週報の表紙に、マタイの福音書の7章24節の御言葉を掲げております。これは2011年度の、表題聖句というんでしょうか、私たち の目標ということで1年間、昨年の4月から1年間掲げてまいりました。それをお読みいたします。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。この御言葉の背景はもう皆さんご存知だと思います。砂の上に建てるのか、それとも岩の上に建てるのかという、そういう2つの建て方でありました。で、何もないとき、 天気が穏やかで、何もその試練というものがないときには砂の上に家を建てようか、それとも岩の上に家を建てようか、そこには大きな違いは見えません。しかし、いつまでも穏やかな日が続くのではありません。やがて嵐が来ますよ。川が溢れて大水が押し寄せてきますよ。そういう試練にあなた方は出会っていきます。その時初めてあなた方がどこに家を建てたのか、その本当の、本質って言うんでしょうか、あなた方が抱いている、信仰の姿が明らかになっていきます。このことをダビデとサウルに当てはめてまいりますとどうなるか。ダビデはペリシテ人の地に逃げ込んでいきました、いわばイスラエルから追われた反逆者であります。国家反逆罪という大変な罪を背負わされて、ダビデはペリシテ人のところに逃亡してまいりました、お尋ね者であります。これは世の中から見れば敗北者であります。犯罪者であります。イエス様が例えました、この家に例えればみすぼらしい掘ったて小屋にしか見えない。あんな家はちょっと揺らせばポッと押してやれば倒れてしまう、それくらいの、家とも呼べない小屋だな。ダビデの目に見える部分はそういうふうにしか見えなかった。しかしダビデが建てた、その家を建てた土台はどこにあったのかといえば岩の上にありました。彼は今大変な水が、大水が襲ってくる、私たちも1年前に、その津波が襲ってくるという場面を何度も見てきたんですけれども、本当にそういうふうな状態の中にダビデは置かれていきました。もう自分は死ぬしかないと覚悟していましたが、ダビデは自分が立っている土台の上に踏みとどまろうといたしました。イエス・キリストの救いを信じて立ち止まりました。一方のサウルはどうしたか。サウルはイスラエルの王様です。イスラエル軍の司令官であります。富と財産と権力、この世のすべてのものを手にしております。私たちの目から見ればサウルは立派な家を建てました。しかし彼が建てた家はどこの上に建てる、土台がなかった。肝心の土台がない。砂の上に建ててしまった。今この戦争だ、ペリシテ人が戦いに押し寄せてくるというこの時に彼はその土台がありませんでした。家は倒れ、流され。やがて彼は悲惨な結末を迎えていくことになりました。目に見える家ではない。どこに建てたのか、どこに建とうとしていたのかということが、これだけそこで違いが出てくるんだということを鮮やかにここで描いている。これを見て私たちはもちろん思うでしょう。私たちはやっぱり岩の上に建たなきゃいけないんだ。私たちはやっぱりこのイエス様という信仰の上に立たなきゃいけないんだと願うはずです。何度も聞いてきました。岩の上に立てなさい。しかし、頭では分かってるんですけど、実際にこの試練が襲ってきたときに、私たちはどうするか。そこで初めて私たちが信じていたものの本質が明らかになる。 何度祈ってもこの問題が自分に今降りかかってきて、何度も神様に祈って解決してほしい、答えてほしいと祈ったけれども、何にも答えがないように見える。状況が変わらない。問題が変わらない。いや、ますますその問題が悪くなっていくようにしか見えない。神様は本当に動いてるんですか？何かしてるんですか？疑ってしまいます。そういう時、私たちは神様が私たちを救ってくださると聞いても、本当に虚しくしか聞こえない。実感できません。何にもなかったとき、ああ、神様は素晴らしいねと言えたのに、問題が自分の中に、ところに来ますと、そんなことを言え、神様は一体何してんだという怒りで爆発してきます。神様は私たちのことを何も知らないんでしょうか。私たちが問題に苦しんでいるというときにも、何にも知らないであっちを見たままなんでしょうか。いや、そうじゃない。すでに神様は私たちのことを知ってくださっています。すでに私たちがまだ知らないところで、私たちが脱出していくその道を備えてくださっています。その救いの道がどこにあるのか、今の時点では見えないかもしれない。見えてくるまではしばらく時間がかかるかもしれない。でも私たちは思うんです。早く見せてほしい。今すぐ見せてほしい。もう待てません。だって大水がもう目の前に押し寄せてきてるんです。もうダメだ。手をくれた。私は死んでしまう。神様は私を助けてくれなかった。こんなに祈った、願ったのに、何も奇跡は起きなかったと叫びたくなるかもしれません。私が立っていたのは結局間違いだった。こんなの嘘だった。聖書を信じろ。イエス・キリストの救いを信じろと言われてここに立とうと思ったけど、何の救いにもならないというふうに疑うこともあるかもしれない。例え大水が目の前に迫ってきたとしても、私たちは慌てることはないんです。私たちが立っている土台はびくともしない。イエス様は何度も繰り返します。そこに踏みとどまりなさい。あなたが今立っている、その場所がこの世界の中で最も一番安全な場所なのだというんです。大水が襲ってきても安全なんですか？そんなところはもうして高台に逃げなくちゃいけないと私たちは思うんですよ。しかし主イエス様はそうはおっしゃらない。とどまりなさい。なぜ私たちが立っているこの場所が最も安全なんでしょう？なぜそう言えるんでしょう？神様である方が、その神様であるということを捨てて私たちのところに人となって来てくださった。神である方が腰をかがめて私たちよりも低くなられて、惨めな姿になられて、そして十字架につけられて、十字架で血を流されて死んでくださいました。そんな風にして神様が与えてくださった土台であります。死んで終わりじゃなかったこの方、死からよみがえられた方が私たちの立っている土台なんです。私たちはもうあの津波を見てもう死ぬしかないと慌てるかもしれない。で、実際私たちはそこで地上の生涯を終えるかもしれない。しかし私たちの救いはそこにあるのじゃないです。死の先にあるんです。あなたの全てはそこで終わるのではない。いや、そこから全てのことを回復してくださるというのが主の救いなんです。 だから慌てる必要がない。あなたが立っているところは実は大変な恵みに満ちたところなんだよ。もっとあなたの足元を見てください。イエス様はそう語ってください。私たちはこの足元は最も危険な場所にしか見えない。あそこの場所が私を救ってくれるんじゃないか、あっちの方に行けば私を救ってくれるのじゃないかと、目に見えるものを全部探してどこかに脱出の道を探そうとしますが、どこにもあります。あなたが立っている場所、今私たちが立っている場所が最も安全な場所であります。私たちは恵みはどこかに別のところにあると探します。恵みは上の方にあるのではない、上の方を目指せば恵みがもっと見えるのではないかと思いますが、そうじゃない。恵みは下にありました。上から下に自分の足元を見たときに、私たちはイエス様がそこにおられるのを見ていきます。私たちが倒れないようにとイエス様が支えてくださっているのを見て、ダビデはその主の救いを信じて立ち続けようといたしました。私たちがどこに立つべきか、立っているのか、私たちがそこからどこか別のところを目指そうとしていたのか、いなかったか、もう一度私たちの立つべきところを覚えさせたいと思います。お祈りいたします。天地なる神様、目の前に大きな危険が迫ってくる、大きな問題が迫ってきて自分を苦しめ、そしてもしかするとこのままでは死んでしまうのではないかとさえ思うような、そんな試練の時、私たちは揺り動かされ、どこに助けがあるのかと、何かこの世のあらゆるものを探し求めて自分を救ってくるものに頼ろうといたします。時には占いとか霊媒とか、そんな普段はバカにしていたようなものにさえ手を出して、何かそこに私の希望があるのではないかと、私たちはうろたえるようなものでありました。しかし実はもうすでにあなたは私たちの土台となってくださっていて、死んだら終わりだと思っていたけど、あなたはすでに死んでください、死からよみがえられた方であった、そのような方が私たちの土台となっておられたのであるなら、たとえあの大水が目の前に迫ってきて、もうどこにも逃げようがない、あの水に飲まれて自分はもう死ぬだけなんだと思うその瞬間にあっても、私たちはあなたに立ち続けてよい、あなたを信じてよい、そのような救いを私たちがすでに与えられていたのだということを覚えさせられます。しかし実際にその水が襲ってくるような時、私たちは心が震えます。ダビデも追い込まれました。私たちも追い込まれます。主よ、ギリギリのところに追い込まれるようなことがあったときに、あなたを信じていく、あなたが備えてください、あなたは私たちのすべきことを知ってくださって、私たちはあなたが備えてくださったところに歩むだけなんだと信じていく信仰を固く持たせてくださいますよ。足元が揺らいでいるように見えますけれども、どうかしよう、そんな弱い私たちの信仰を強めてくださいますよ。 人一人さまざまなことを今経験して、そしてこれから経験していくかもしれませんけれども、あらゆる時あなたが私たちのそばを離れず、私たちを励ましてくださいますように。あなたの恵みと祝福がお一人お一人のうちにこの一週間も豊かに注がれてまいりますように。私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。